ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、5月の放送分になりますね。今日も沼津市役所応接室で収録しています。沼津市のゆりしげ周一市長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まだ収録してるの実は4月なので、収録の段階では平成なんですけれども、放送が5月に入ってからということですので、もう放送してる時には言語が変わってるわけですね。
はい、
まだ収録段階では実感湧いてないんですけど、平成30年市長を振り返ってみて、この30年間いかがでした？
はい、まあ、私は昭和生まれでございますので、よく平成生まれっていう方々とですね、比較の中において、あ、昭和なんだみたいなね話が出てきたわけでございまして、まあ、平成の方々が同じような形になるのかなということと、まあ、昭和はですね、まあ、本当に先の大戦もありました、うん、そういう意味においては戦後ということもあったわけですが、平成になって日本も大変一流国という形になったわけでございまして、さまざまな意味において発展してきたわけでございますが、
はい、
やはり近代文明が進展してもですね、やはり災害には勝てなかったというようにおいては、やはり平成の時代というのは災害の多い時代だったのかなと思いますね。
そうですね、
はい、
一方で新しい言語令和ということですけれども、はい、その新しい時代に向けてはいかがでしょう？
はい、令和という言葉はですね、まあ、本当にリスナーの皆様よくご承知だと思いますけど、よく日本は和の国と言われるわけですが、はい、そのまさに、その和という字がですね入った言語ということで、しかも、英語、外国の方にはい、お伝えするにビューティフルハーモニーという、意味であるというようにですね、お伝えされされているというぐらいですね、
はい、
まあ、その国を、まあ、ある意味表すような言語でございますので、まあ、そういう点ではですね、素晴らしい、言語になったなと思います。まあ、その名の通りにですね、
はい、
和の国にふさわしいようなですね、そんなに、いい時代になればな、
そうですね、
そんなに考えてます。
ここ沼津にとってもいい時代の幕開けになってほしいなと思いますよね。はい、さあ、新しい言語になっても引き続きワンヌマお届けしていきますけれども、
はい、
今日もゲストをお迎えしてお話伺ってまいります。今日のゲストはですね、沼津魚仲外商協同組合の理事長をお務めになりまして、沼津市の水産業の振興に寄与されている鈴木学さんです。鈴木さんは、沼津港新鮮館において沼津港のにぎわいの創出にご尽力されているほか、沼津商工会議所水産部会長などをお務めになりまして、地域経済の発展のために幅広くご活躍されていらっしゃいます。ということで鈴木さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
鈴木さんと市長と面識はもうあったんですってね。
はい、すでに何回も
何回も、
はい、そうなってます。
ただこういう対談形式っていうのは初めて、
まさに初めてございますね。
ですか、はいはい、今日はどんなお話が、ね、出てくるでしょうか。
はい、
放送最後まで皆さんお付き合いください。さあ、いつものようにまた市長から質問していただいて、鈴木さんにお答えいただくという流れでいきたいと思います。早速市長質問から参りましょうかね。
はい、お願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではまずはじめに、魚仲さんと沼津港にある、沼津港新鮮館の関係について教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。沼津魚仲外商協同組合は略して魚仲組合、魚仲組合と私ども申し上げますけれども、はい、その魚仲組合がですね、新鮮館マーケットモールの建設をした、
うん、
いわゆる、大家さんということで、
はい、
ですから中に入っていらっしゃる店舗さんは、田中さんで、私どもが大家と、こういう関係になります。
そういう関係性ということですね。
は
い、続いての質問に参りましょう。
はい、よろしくお願いします。まあ、せっかくの、ね、機会でございますので、まあ、リスナーの皆様に沼津魚仲外商協同組合、まあ、この組合というのは、まあ、どういうところなのとか、そんなところを教えていただければありがたいです。
はい、ありがとうございます。私ども、魚仲、通称魚仲組合ですが、
はい、
沼津魚市場の仲買さんが中心となって、もともと何ですか、共同事業を行うために昭和25年に、当時の143人の方で、発足したものでございます。
はい、
仲買人は、 魚市場の競りで魚を仕入れ、
はい、
小売業者やあるいは加工業者の方に販売するのが仕事です、
うんうん、
鮮度、魚の鮮度とかですね、
はい、
品質を目利きをして、適正な価格をつけて、まあ、取引をするというのが仕事になります。
うん、
最盛期にはですね168人もいたんですけども、現在は半分以下の78人という状況です。で、私としてはですね、理事長になってですね、なかなかもともとが、すみません、仲買人ではありませんので、もともと事務方の専務理事を6年やって、昨年いろいろとちょっとございまして、私が理事長に就任しました。
はい、
まあ、任期は2年ございますので、まあ、その間にですね、前々からちょっと専務理事の時に気になっていた、
はい、
仲買人の組合のですね、方々のその高齢化っていうんでしょうか、実際に役員をやっていらっしゃる方も、若い方で50とかですね、そういう状況でしたので、組合そのものがですね、大きな会社の組織でしたら組合はなくてもよろしいんでしょう。本当に家族でやってらっしゃる零細のところにしまして、
はい、
先ほどもちょっと申し上げた共同購入とかですね、
はい、
そういう共同で交渉するような組合っていうのは絶対必要だと思います。
そうですね、
まあ、そういうことを考えますと、もう少し若い方、特に今の組合さんの息子さんとかお嬢さんとか、そういう方々が組合活動に関わって、たくさんあっていただくようなですね、そういうような、まあ、リーダーになるように含めてですね、育成というようなことに少しでも寄与できればというふうに私は思ったんです。
なるほど、美味しくて新鮮なっていうのは、まあ、沼津の魚の、まあ、ある意味売りですよね。まあ、そういう意味によっては目利きっていうのはですね、そんなに簡単には成し得ることじゃないですよね。
そうだと思います、
はい、やっぱり経験が必要ですし、ベテランの方々のご指導も必要ですしね、なかなか大変なお仕事です ね、はい、
で先ほどね理事長になったというお話がありましたけれども、
そうですね、
はい、そこで次の質問に参りましょうかね。
はい、まあ、理事長に就任されて7ヶ月目というような状況でございますが、今の状況いかがでしょうか。
はい、まあ、専務理事の時はですね、前の理事長が対外的なものを全て言って引き受けて、私の方にあんまり振ってこなかったもんですから、正直言って今理事長という形になり職についてですね、外、例えば先ほどちょっとお話が出ました商工会議所、あるいは法人会っていうのですね、そういうところに立場上関わらざるを得なかったという形で、ただ逆に申し上げると、いろんな意味でそういう業種の方も含めてですね、幅広くお付き合いができる、幅広くお付き合いができるってことは、幅広く情報が入ってくるっていうふうに考えております。それをあと組合に行かせたらいいなと思ってます。
ね、人付き合いっていうのもかなり大変になってくるね、かと思いますけれどもね、いろんな交流の機会がありますよというお話がありました。
はい、
さあ続いての質問ですけれどもね、
はい、
新鮮感についてです。
そうですね、はい、新鮮感のお話がね冒頭でも出たわけですけど、まあ、10周年ということで開館されてですね、そのような状況でございます。誠におめでとうございます。
おめでとうございます。
は
い、
まあ、先ほどもちょっと触れられたと思いますけど、沼津港には多くの方々がいらっしゃるということで、まあ、そんな中においてもやはり新鮮感というのは沼津港の中にもやはり中心的な存在、そんな風にして捉えているところですが、まあ、10周年になったということのご感想なんかありましたらお願いします。
はい、新鮮感は見ていただくとお分かりになるかもしれませんけど、船を模した、要するに北の方へ向かって出版しているような船の形をしております。ウッドデッキもそんな形になっているんですよね。建物としてはですね、中に市や県からちょっと補助金いただいたということで、
はい、
観光案内の、コーナーとか観光客をはじめとした来館の方がですねお休みにいただいているようなスペースがあります。それとあともう一つ、今まで港にはですね、要するには何ですか、お店に入ったお客様は、
はい、
それぞれお店のおトイレに使えるんでしょうけども、どなたでも使えるおトイレっていうのが一番北側にある観光協会のおトイレ、あれ市が管理していました、
はい、
それとあと、 立体駐車場のところに少し、それとあと市場のイーノのところの2階に、とあとは2、3他にもあると思いますが、あの新鮮館の中がトイレ、で、まあ、正直お客様の反応としてはですね、新鮮館のトイレは新しくて綺麗だということで非常にご利用いただいております。であとその他にですね、今ちょっと休憩というお話を申し上げましたけれども、あの新鮮館以外、要するにお客様からの声としてですね、非常にあの沼津港というのはあの散策をしながら、いろんな食べ物お土産を見て回れるところですけれども、休むところがないという声がありました。その休むというのはですね、座って休む、特に年寄り、お年寄りを見せた方には、椅子とかなんかがないっていうことですね。そうやってみれば確かに、その、まあ、幸いの新鮮館の場合はあの中にももちろんベンチございますよ。外にも内向に面したところのウッドデッキの上に、ベンチをですね、あの森林組合さん、沼津の足高森林組合さんからご寄付いただいたベンチを置いてありますので、そういう意味では非常に、来ていただいた方に、利用していただいているというふうに感じています。
あのお店の店舗についても伺いたいんですけれども、10年間入れ替えっていうのはどうだったんですか？
あの1店舗だけ早まるとちょっと交代されたとかありますが、それも本当に初年度だったと思いますので、あともう、8年9年ぐらいはお店を買っておりません。
ここもまたすごいですよね。
あの店舗の寺本さんの声としてはですね、やはりあの一番港の入り口ということでお客様が一番目立つし、来ていただける、特にあの観光客の方もバスの乗降場から例えば水族館にはうちの新鮮館の前を通らなきゃいけないというようなことでですね、非常にあのご利用が多いんだろうと思います。そういう意味で各テナントさんも頑張ってこられたんだろうと思います。でたまに私のところにですね、開くところはないかというお話が僕に聞いてますが、今のところ開く様子はないですね。
そうですか、それほどにぎわっている
ですよね。まあ沼津随一の観光地っていうのもいいですかね。本当にありがたい存在です。
本当ににぎわってるなっていう印象がありますけれども、そんな中ですね、次の質問に一緒参りましょうか。
まあ、10周年ということだったんですけどね、まあ、あの4月の27、28で、まあ、新鮮館で、まあ、10周年祭こちらの方が行われますよね。こちらの方の催しの内容について教えていただけますでしょうか。
今年がちょうど開館10周年ということですね。本当はもう少しいろんなことをやってやってみたかったんですが、たまたま今年統一地方選挙ということで4月が土日が非常に使いづらかった、でそれともう一つは10連休、天皇陛下が退位されて新しい天皇陛下が即位されると、10連休ということもございましたので、思い切って27、28に今年に買いに来てですね、ゴールデンウィークの直前にかかるような形で開催いたしました。でということもございましてですね、特別新たなことが10周年という節目の年だったんですが、例年と同じような形にせざるを得なかったというのが実情です。実際にやりましたのは、あの毎年やっておりますガラポン、非常に人気がありますガラポン抽選会、似顔絵公演、茶畑さん、茶畑瑠璃さんという沼津市出身の漫画家さんがいらっしゃるんですが、あの似顔絵コーナーという形でですね、お願いをしてました。それとあと飯田憲孝君って私ども魚中組合の職員なんですが、シンガーソングライターでいろんな曲を出しておりますが、彼の、ライブ、それとあと、去年から実は始めたんですがバルーン、風船の
バルーンアート、
バルーンアートです、お願いをして、その方にあのいろんなあの動物を作ってもらったり、あるいは鈴木みたいなものを作ってもらったり、去年あのそういう形で子供さんにプレゼントしてもらったら、非常にあの人気が良かったものですから、私もその方にお願いをしました。
なるほど。
バルーンアートもかなりね、お子さんを中心ににぎわいますもんね。
沼津で結構手広くはい、やってらっしゃる方が大勢いらっしゃいます ね。
そうなんですか、
はい、
ねえ、
そうなんですよね、
まあ、そういったいろんなことでね、はい、沼津港を盛り上げているということで、はい、あの10周年祭ねイベント行われたということでご紹介いただきました、
はい、
さあでは続いてはですね観光客についてなんですけれどもね、市長続いての質問参りましょう。
はい、確かにあの、まあ、先ほども、沼津市内では随一のっていうような話をしたわけですけどね、あの沼津市がですね、まあ、実施させていただいた、沼津港観光客入り込み客数、こちらの方の調査があったわけですが、沼津港に年間約166万人、という、まあ、大変大勢のですね観光客をはじめとした方々がいらっしゃっていただいているわけですが、この推計結果をですね、まあ、理事長としてはどのように捉えていらっしゃるかお伺いしたいと思います。
はい、前回3年前が多分10万人と比べて10万人ぐらい増えたんだろうと思いますが、はい、新鮮館をオープン以来ですね、
はい、
毎月どのくらいの方が来ているかっていうのを、各13店舗にお願いをしてレジ通過数の集計をしております。でこれは市役所の水産会議課さんの方に毎月ご報告しておりますけれども、はい、先ほど市長さんちょっとおっしゃいました東日本大震災になった平成23年の3月ですか、はい、31、あの3月がちょっと減りました。でそれまでですねオープン以来2年間右肩上がりで来てたんですが、その年にちょっと落ち込みましたけれども、おかげさまでその後もう6年7年経ってですね、今はだいたい回復したと思っております。ただ正直私の感覚っていうか感触としてですね、一つは新鮮館大体年間60万人ぐらい入ってるのかなと、で市が集計していただくとなると比較しますと大体3分の1ぐらいっていうふうに私は思っております、
はい、
ですから166万とおっしゃいましたけども実際は180万人ぐらい来てらっしゃるんじゃないかと、ね、
そ
ういう気持ちはあります、うん、ただ残念ながらですね、
はい、
新鮮館の言い込みの状況を見ておりますと、
はい、
平成26年が非常に多かったです、
はい、
8月にですね7万を超えた、ちょっとこれは異常な感じもいたしましたけども、まあ、水族館効果とも合わせてですね、
はい、
非常に多かったです。で
うん、
そこをピークにして最近は少し右肩下がりになっていますけども、うん、ただ右肩下がりといっても減ってるっていうよりも横ばいっていうのが実態ではないかなというふうに感じます、う
ん、なるほど。
ただもう一つ気になりますのはですね、
はい、
と私どもの組合の直営店でアジアっていうのがあるんです。
あ、
毎日日報売り上げの日報が上がってきます、それをずっと見てるんですけども、ここ2年ぐらいですね、要するに一家族あるいはお一人の方の消費の単価が少し減ってるっていう感じがしてます。ですから、お客様の数は横ばいでも、売り上げそのものは少し減ってるっていうのが実感です。で他の新鮮館の中のお店の方にお聞きしても同じような感じがしている、と聞きます、ね、
その理由としては何が考えられるんですかね、その売り上げが減っているというのはね、
売り上げが減っているというのはやっぱり思ったほどですね景気が良くないんじゃないかというのは感じています、
ね、
一つは要するに皆さんのですね、私も含めてなんですけれども、消費者の方のお財布は決して、期待しているほど余裕がなくなっている、
ね、
ここに言うほどですね、という感じがします。
なるほど。
もっと言いますと年末に、当然港のところですので、
はい、
周辺の方々住民の方々がですねお正月用品を買いに来てくださ
って
、2年ぐらい前ですとカニのですか、ぶら下げてる方がたくさんいたのが、ここ去年一昨年、だいぶ少なくなった。
そうですか、
ですのでそういうところに見るとやっぱりこう、昔に比べて、まあ、昔って大昔なんですけども、やっぱりそれぞれ財布が厳しくなってるのかなという感じはしています。
なるほどね、景気の影響というのも大いにあるということですけれども、はい、鈴木さん、これをこうなんとか打開しようという取り組みは現状ありますか。
はい、実はですね、先ほど申し上げたように毎月市役所の方にご報告している、
はい、
数字と合わせてですね、バスの予約も大型バスの予約等も受け付け新鮮館に行っていると思います、
はい、
でそれとの関係がどうかなということをずっと調べてみたところですね、 大型バスの予約が多いときはやはり大感謝が多いですというのがありました。まあ、そういうこともあってですね、もちろん個人のお客様も家族のファミリーのお客様にも来ていただけてるんですが、
はい、
あのやはり大型観光バスが来ていただくと一気にその月が増えるというのがありましたので、
ね、
あの東京あるいは北関東の方々にですね、旅行会社の方にですね売り込みにあるって。
なるほどね。
で私も一回行ってきたことあるんですが、あのその埼玉の方だったんですけども、社長さんとお話をしている中ですね、
はい、
圏央道ができてから北関東の方々っていうのは海がなしなんですね。なのでどちらかというと海に憧れてますと。で前は茨城の方へですね、海っていうと行ってたと。ところが圏央道ができてから、
はい、
距離は遠いのかもしれませんが、同じ時間で沼津、静岡の海まで来れると。ということでですね、非常に魅力的だというふうに言っていただいてるもんですから、
ね、ありがたいですね。
そういう意味では、これ今後もですね、そういう北関東とか東京の方、バスの旅行会社等に働きかけは続けていきたいと思ってます。
あの先日3月ですかね、中央弾道の一部が開通されまして、長野県からね、こちらの方に比較的来やすくなるというお話がありまして、あの長野県の観光の担当者もそんな風な話をしてらして、あのこれからもっともっとこの海のある沼津に出かけたいっていう話をしてましたので、こう道路の事情とかも変わると、その観光客の多い少ないっていうのもね、また変わってくるのかななんていうのは思いますけどね。
そうですね、
はい、道路が一本通るとやはり人の流れが変わると思います
ね。ですから、まあそういった部分を含めてね、これからもにぎわい作り、尽力されていかれるということですね。
よろしくお願いします。
はい、さあ、お時間も迫ってまいりました。最後のお話伺いたいと思います。市長お願いします。
はい、そうですね、まあにぎわいといえばですね、沼津港の方では5月に大きなイベントを控えておりますよね。まあ毎年あの5万人ぐらいの人でにぎわっているようにして聞いているところなんですけど、これ水産祭り、まあ大変有名になっていて、近隣市町からも大勢の方々がいらっしゃるわけですけど、どんなイベントかということを具体的に教えていただけますでしょうか。
はい、あの今年5月の11日の土曜日に開催いたします。はい、もうすでに47回になります。沼津魚市場と沼津魚中組合と、
はい、
あと沼津の魚小売商の協力組合の3社で実行委員会を構成してですね、
はい、
それぞれの方々がいろんな出し物をしています。具体的に申し上げますと、水産物の販売とか、
はい、
あるいは無料配布などの、それから体験コーナーという、体験コーナーというのは漁船に体験乗船という形になります。
はい、
それからあと魚の競りをですね、子供さんたちが喜んでやってるのを聞いております
。そうですね、
というようなものがございます。
はい、
で私ども大中組合としては、大量牛用鍋の販売、それと、あと干物の試食、これは無料ですけども、そういうようなものをですねやっております。ぜひ午前8時から、
はい、
午後の1時までになりますけれども、毎年8時にはもうすでにたくさんのお客様が並んでいらっしゃると、ということですので、またお待ちしておりますので、
はい、
ぜひ市長もお越し
ください。もちろんでございます。お伺いさせていただきます。
ね、
あの塩鍋がね、本当にうまいんですよね。はい、もう水まずっていうものをものすごく感じますよね。
うん、ありがとうございます。
はい、
ね、とっても楽しみなイベントです。5月11日の土曜日ですね、午前8時から午後1時までの開催。今日はね、この応接室にはチラシも持ってきていただきまして、
ね、はいはい、勢いのあるチラシです ね、
ね、勢いがあって真ん中写真がありまして、
はい、
これマグロの解体ですかね。ものすごいたくさんの人が集まっている様子も感じますね。
はいはい、
で会場と沼津駅間は無料シャトルバスの運行もあるということですので、皆さんね、はい、ぜひ公共交通機関ご利用の上お越しになってください。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日はですね、沼津魚仲外商協同組合の理事長でいらっしゃいます鈴木学さんにお話を伺ってまいりました。鈴木さん、お忙しいところお時間いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもね、沼津の港の発展のために、
そうですね、
市長頑張っていただきたいですね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。